ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
アップルニュースラジオワンボタンの声、配信400回の記念特番としてゲストに伊藤舞子さんをスカイプ経由でお招きしお話を伺っています。このパート2はユーストリームの生放送には流れなかった収録の内容です。ツイッターからなぜ番組出ていただけるようになったかっていうところのお話、もともとはツイッターでインデンさんという方が、私も番組のリスナーさんなんですけど、うんうんうんうん、お声をかけて、はい、ツイッター上でやり取りされるようになったっていうのが最初だったんですよね、
はい、そうですね、
はい、インデンさんという方が私もと同じようなポッドキャスト、うどんちゅるちゅるという番組がですね、うん、そちらに関与されていたことから、あちらの番組にゲスト出演されたという。
はい、そうです。
ことになりましたね。はい。
うん。
あちらの方はいかがでしたか？長丁場の収録だったんでしょうか？
いや、収録後のが長かったですね。
なんとなくわかります、それ。
ヨタ話。
ヨタ話で4時ぐらいまで話してましたから、ね。
うわ。そうなんですか。まあまあ、ちょっと緩いつながりなんでね。
そうなんですよね。で、いろんな方いるじゃないですか。私、今日も変な人に絡まれてね。
ちょっと拝見してました。
あ、見てました？
え、ツイッターでですか？
そうです、ツイッターで。で
ね、あと、おかしな人が。はい。
そうそう。でね、面白いから私絡んだの。
あ、いけない人だ。
あえて絡んだんです。
一枚上手ですね。はい。
スルーでもよかったんですけど、
はい、
どんな人かなと思って、
はい、
ちょっとわざと、向こうから言ってきたんですけどね。無視しといてもよかったんですけど、その人の方を見に行ってタイムラインを見て、うわー、この人絡んでみようと思って、で、はい、絡んだら、ちょっとヒートアップしてきたんですよ。なんだろう、いくつぐらいの人なのか、そんなに年じゃないって若そうな感じなんですけど、
はい、
世の中を悲観してるっぽい書き込みしかしてない人で、で、人生つまんなかろうにと思って、すごい楽しい感じで、はい、なんとかだよーんみたいに書いたら、なんか、いちいちとかし書かないと喋れないんですかとか書いてるから、うん、そんなのバカだからとかって書いて出したら、うん、向こうがさよならっていなくなりました。
ツイッターでやっぱりいいこと、はい、悪いことをいろいろありますね。でもね、
すっごい勉強になりますね、はい、本当に、うん、あの人間科学部でね、人間を、はい、あの科学しようと思ってる私にとっては、はい、本当に素晴らしいサンプルがいっぱい、うん、あの次から次へと来るので、うん、あ、素晴らしい。これはね、いろいろな意味で研究材料にもなるし、うん、勉強になりますね、
はい、同じ芸能人の方でツイッターなさってて、いろいろやり取りする方ってどうです、増える傾向ではないんですか？
いやー、ほとんどいないですけど、この間ね、一緒に仕事してたイマルちゃんはやってましたし、
さんまさんの、
うん、そうです、そうです、はい、はい、とか松尾隆さん、
はいはいはいはい、
とか、
は
い、キッチュさんとかはたまになんか私の、全然私が勝手にツイートしてることにちょっと絡んできてくださったりとか、はいはいはい、でも少ないを、この一般のこの量に対しては少ないですよね、まだ。
やっぱり iPhone を持っていない、あるいはパソコンをあまり普段から持ち歩いていないっていう人が多いんでしょうか。
あの、ツイッター別に iPhone でないとできないわけじゃないですか。
まあそうなんですけど、でも、
普通の携帯で捨てる。
携帯でもできますもんね。
できますけど、でも、やりやすさ、やりにくさみたいなところがあったりして。
そうですね。でも、どうかな、確かに iPhone はすごくやりやすいし、ツイートもしやすいんですけど、でも携帯でね、私、ペコちゃんに無理やり登録して、無理やり私ペコちゃんの画像を撮って全部私がセットアップしてやらせたんですけど、
あの写真そうなんですか？
そうです、もうね、今すぐやれって言って、どっかの旅館で草餅食べてる時に私が写真撮って でやったんですけど、
これ食べてる写真やなっていつも思って見てるんです
よ、ね、そうもう食べるの大好きなんで、ペコちゃんだって、ペコちゃんはもともとね、アイドルになりたくってうちの事務所に来たんですよ。あ、
そう、返してます、
ね、
そう、それで、でもね、そのうちのそのスタッフがオーディションした時に、アイドルどうかな、アイドルになるならあと15キロ痩せるか、あるいはね、毎日いろんなところに行けて毎日おいしいものが食べられる伊藤舞子のマネージャーやるか、どっちにするって言って、彼女はおいしいものを食べられるマネージャーを選んだんですよ。
すごい。
でもたくさん食べるというお話を伺ってましたので、さぞかしボリュームのある方かなと私想像してたんですけど、
はいはい、
実際、この間お会いしましたら、はい、割とこじんまりしたって言ったらおかしいですけど、
そうそうそう、
あの可愛い感じの方でびっくりした、
はい、まあ、トランジスタグラマって感じですよね。古い言葉で言えば、
いや、そのトランジスタグラマの話はよくうちの番組も出すので。
あ、そうなんですか。は
い、松尾さんが唯一知らなかったということがありました
けど、そうですね、はい、言葉としては知ってるんですけど。
あ、それは世代のなせる技です。
あ、そうか、そうか、ちょっと若いからね。
いやいや、マイマイさんと僕と同世代ですよね、多分ね。
同世代、まあ、同世代だけどちょっと若いですよね。
あ、じゃ、若干ですかね、
うん、
はい、
そこにね、やっぱりね、開きがあるとは思うんですよ、
ね。そうですか。もしかして旦那さんと僕が同い年ぐらい、
44年ですね。だから一つ上でしょ、
はい、
ね、
そう、こう、うん、はい、
旦那さんです
ね。
そうです、はい。山村さん同い年ですもんね、はい。
そうなんですね。でも40年生まれでいらっしゃいますか ?39 年生まれ。
39年です、私。
39年、でも8月ですよね。
はい。
で、私が1月なので、学年で一つ私の方が上になります、ね。
あ、そうなんですか。あらま。
はい。すいません。
先輩。
はい。7ヶ月おっさんです。すいません。
7ヶ月おっさん。細かいですね。で
も、私がツイッターサミットでもお伺いしました。ツイッターのアカウントの最後の818は、8月18日がお誕生日という、うん。
そうです。
8月はじゃあお誕生日会とかなさるんですか。
いやいや、全然そんなのないです、私別に。
そうですか。
はい。
誕生日をわざわざ明言されてるっていうことは何か誕生日に思い入れがあるのかなとか。
全くないですね。
この間聞いてなかったの、
はい。
忘れないようにっていう。
まあ、忘れないようにっていうのはおっしゃってたと思ったんですけど、いや、周りに周知して忘れてもらわないようにっていう意味でもあるのかなと。
あ、全然、あ、何、この私のツイッターアカウントの818のことですか、はい、その、
そうそうそう。
どうしてこれを、前で撮りたかったのに撮れなかったんですよ。
はい。
それで、
はい、
マイコもなくって、
はい、
アカウントを撮るのが難しくって、それで818ってつけてみたら、それは撮れたんですよね。はい、だから別に本当だったらマイコでもよかったんですけど、
はい、
それのが良かったんですけど、まあでもマイマイ818のおかげでマイマイってみんなが呼んでくれるので、関西だとね、
はい、
ナルトモっていう番組に5年間出てたんですよ。
はいはいはい、見てましたよ、ずっと。
ありがとうございます。ナルトモではみんなマイマイって呼んでくれてたので、
はい、
関西で出会う人はマイマイだって言ってくれるんですけど、関東ではなかなかマイマイという方がいないので、まあ、これでマイマイと言って、だいたいフォロワーの方、はい、皆さんはマイマイさんとかって言ってくれるんで、はい、ちょっと馴染んできていいかなと、はい、ある意味良かったなと思ってるんですけどね。
はい、
あのナルトモデルのいじられ方は面白かったですよね。いつまで経ってもレギュラーにしてくれたり。
そうなんですか。
そうなんですよ。
毎週火曜日絶対出てきてるのに、
はい、
いつまで経ってもレギュラーって言ってもらえないって。
それ、ね、マイマイがよう来るゲストって言われてましたからね。
これたまたま火曜日が授業がない日だったんでずっと見てた。
ああ、そうなんですか。いや、でも楽しい番組でしたよね、ナルトモはね、本当に。
私はたまたま入れたらそのまま撮れたので、山村は山村で撮ってしまってるんですけど。
早かったでしょ、だって撮ったのね。
でも先生と同じぐらいですよね。去年の3月ぐらいですよね。
それでもう僕は動いて撮らなかったからね。
ああ、はいはいはい。
うん。それは理由は、もうそこは使いたくなかったんですか、動いっていうのは。そうです
ね。あの、うん、もともと実名主義ではなかったのでっていうことで、
はい、
NM の方でやったらそっちで撮れたから、まあそっちで行こうっていう。
うんうん。
ことにしたんですけど、なぜかこれが僕のアカウントだというのはもう相当知れてるんで、
はい、
今更かなっていう状態になってますけどね。
ね、なんか本名でもね、本名じゃなくてももう変わんないですよね。
ええ、
うん。
松尾さんは OPTP っていうアカウントなんですよね。
あ、そうですね。はい。はい、
それは何ですか、OPTP？
そうですね。昔使ってた芸名の
略称。芸名があった
んです。あの、すいません、芸名って言って芸能人でも何でもないんですけど、はい。
源氏な、源氏な。
そう、そうですね。
どこ、松尾さんね、ミュージシャンなんですよ。
あ、そうなんですか。
アマチュアミュージシャンですけども。
へぇ、はい、かっこいいですね。
いやいやいや、特に何か定期的に発表したりしてるわけではなくて。
コマモーターの声のポッドキャストのオープニングとかエンディングは彼が作曲してるんです。
あ、そうなんですか。
作ってるんですよ、もう全部。
へぇ、すごいですね。
好きなので、やりたい時にやってるだけなんですけど。
へぇ、普段は何をされてるんですか？
まあ、普段はまあサラリーマンなんですけど、
あんだけツッコミ激しかった松尾さんが自分の話だったらなんでそんなに消極的になるのかが俺は理解できない。
職場でも結構こういうのに参加してるっていうのはひた隠しに。
あ、そうなんですか。
私は番組こうやって3年もやらせていただいてるんですけど、もともとアップルの製品販売会社でやってたんですよ。
うんうん。
仕事でマックと出会ったんでね。
ああ、そうなんです。
仕事の上でやってるうちに元々コンピューターも好きでしたから、マックってすごいなっていうことからのめり込んでしまって、サポートなんかも仕事もしているうちに、いろんなお客さんのところへ地方もいっぱい行くんですよね、そういう仕事だとね。
ああ、そうですか。
コンピューターを好きな人って割とお互いそうだよね、その機械買った時こういうことで困ったよねとかいう話をすると、
うん
うん、やっぱり共感するんですよ。ところが地方の小さな印刷屋さんで3人でやってるような、うん、周りでマック使ってる誰もいないとかと、そういう話したことがないんですよね。
はい。
雑誌で見たりインターネットで見たりすると、直に誰かと、そう、このマックはこういうことがあってとかいう。私が行くと待ち焦がれたみたいにして、
うんうん、
今度マックワールドって開催されるんやろとか、そこではどんな新製品が出るんかなとか。もう自分の想像ありったけ喋るんですよね。
はいはい。
大阪みたいな人がたくさんいるところでなら、そういう話し相手もたくさん見つかるでしょうけど、全国のいろんなところでそういうことを思ってる人いるだろうなと。
うんうん、
で、番組を通じて、リスナーのコメント読んだりすることで、ちょっとでもそういう気持ちが朝の通勤時間の中に、共感できたらな、なんていうふうに思ったんですよ。
私もたまにって言ったら失礼ですけど、聞く、はい、生放送でだいたい終わる頃に見に来るともう応募はなっちゃってることがよくあるんですけど、ああ遅かったと思って、それでね、すごいやり取りが冷めてる、
はい、
こうやり取り冷めてるやり取りって言ったらいいんですけど
前のめりでやってない感じなんでしょ。
やってないんですよ。やってないし、あれちょっと喧嘩になるこれっていうようなとか
そんな時ある。
いや、そんな時ありますよ。それで何それ、何のその言い方って、そんなこと言ったっけみたいなと、なんかいやいや、そういうわけじゃなかったんですけどねみたいなやり取りを聞
く。あ、それ思い当たる。それ思い当たります。
この人たち本当に普通に話してるんだみたいな。お互い気を使い合って、ちょっとご機嫌取り合ってやってるわけじゃないんだなっていうところが面白い
ですね。そんな風に聞こえますか。こんなに気使ってるのに。
いや、そうですよね、気を使ってのはあかんですけど、でもあれみたいな、山村さん突っ込むと、大井先生、何それみたいな時があったりとかね。
最近で僕がね、山村さんいじめすぎっていう意見が結構ある。
やっぱり、まあ、いじめてるとは思
う。いじめてるわけじゃ全然ないんですけど、
ね。多分みんな、虫の居所悪いのかなとかね。
それはない。虫の居所悪かったらスカイプ来ないですよ。
そう。
うん。俺先生ね、ガチでこれ興味あるっていう話以外の時は、うん、確かにそういう、もうそんな話題なみたいなのある時はあるんですけど、
え、何それ、そんなん聞くの、うん、みたいな時あるじゃないですか。
やっぱりね、ユーストだから、まあ、話盛り上がらないと意味がないから、面白くない話に無理に付き合わないし、
まあ、そうですね、それが面白いなと思うんですよね、ある意味。普通だったら、面白くない話題で、そこ全然話したくないっていう時でも、あ、そうですねってちょっと乗っちゃったりするじゃないですか、普通の人は。でも大井先生は、何それ、そのことは答えなきゃいけないのっていうのがはっきりこう言うのがいいなって。
それは言われる。
それは言われる。松尾さんに全部任してるんだよね。
松尾
さん何でも聞いてくれるから。
すごい面白いのが、たまにもう全く返事しなくなるんですよ、うん、そうすると玉村さんが、あ、大井先生はお休みになられたよう
み
たいな。
本当に。
いや、ほんまに寝張るからですよ、それ。
すごいなと思ってね。この本音トークがいいんだなと思いますよね。
テレビだと、本番中に寝ちゃうのって26時間テレビぐらいでしかないです
よ、ね。あと、梅宮佐藤さんぐらいでしょ。
そうですよ。梅宮さん、普通の時に寝るんですか。
そうそうそう。あのクイズの出題で答える時に寝てたことあったの。
すごい。
ねえ、いやだからそれがいいんだと思うんですよね。ちょっとこう見てる方がドキドキしちゃうっていうかね。
ドキドキさせるんですか。
そう、
ハラハラするわけですよ。ま
あ、あれ、それあれで失敗せへんかなっていう失敗あるでしょ。
いやいやいや、これなんかよくやってるなってね。
はい。
でも
このうち山村さんが切れたら面白いやけど。
そうそうそう、山村さんっていつもどこまで耐えるのかなって思ったりとかね。
あ、やっぱ思います。
思いますよ。
思います。すっ ごい、ね、海行って叫ぼうかなとか思う時あるんですよ。うちの家近所海あるんでね、歩いて5分ぐらいなんで。
でもそんなに何その質問に答えなあかんのって魚井先生に言われた時に一瞬間があって、いやいやそういうわけじゃないんですけどねっていう山本さんのあのあたふたぶりとか変な汗がいっぱい出てるんじゃないかなって思うところがこう見ててハラハラしてまた面白いっていうね、見てて聞いててね、だからそういうのがね随所に出てくるわけですよ。
随所ですか。
随所に。だって私だってそんなにね、そのずっと最初から最後まで聞いてるわけじゃないんだけど、たまに聞くとそういうことに遭遇するんで。
たまでそれが遭遇するやったら相当ですよね。
そうですよね。いやだから面白いなと思ってね、テレビはまあありえないですからねそれね。
テレビでね、
うん、だってできるだけ相手を怒らせないようにしようとかってちょっとそんな気使えうじゃないですか、はい、そんな大井先生みたいな人ばっかり出てたらテレビ成り立ちませんもんね。
あのすいません、僕ねテレビ出演何遍もしてるんですよ実は。
だからテレビに出ると多分いい人だと思うんですよ。
そうそうそう、テレビ出てる時は完全に抑えますから。
そうでしょ、はい、なんかそういう意味で違ったものがね聞けるっていう本音の言葉が聞けるっていうのはいいですよね。、うん、
でもね大江先生がいろいろいらっしゃる中で一番優しいんです。
あ、本当に。
あの、ね、もっときついこといっぱい言う人いるんです。もうへこんでね、もう俺今日生きていくの嫌だったとか思いや
る。何それ、山村さんそのポッドキャストでですか。
あ、ポッドキャストじゃないですけど、いろいろいろんなところで、
いろいろなところで出会う人ってことですか。
そう あるにはあるんですよ。
なるほど ねそれはね山村さんにも責任があるかもしれない。
そうそうそう、それねそのパターンなんですよ、いつも君に責任があるやって言われるんです。
でなんでかっていうと、すごいそういう風に言っても許されるオーラを出してるんですよね。
許しオーラですか。
うん、そう。あ、
内心許してないんですけど。
ちょっと言ってみたらどうですか、今度。
前そのさっき言ったようなサポートの仕事してましたから、
うんうんうん、
電話でやっぱ平心抵当に謝ったり、うん、あれ現場に行って、あのお客さんの言うこと全部、うん、理不尽で、おっしゃる通りでございますみたいな、それを長いことやりすぎたんでしょうね。
なるほど。じゃあ別にそんなにヘコヘコするのもあんまり苦じゃなくなってるってことですね。
苦ではありますよ。あんまりそれ嬉しい人はそんなにいないと思うけど。
全然言葉ではそう言ってるけど、はいはいはい、心の中で舌出してるみたいな人もいるじゃないですか。
あ、ベロ出すのはできないですね。
だから海に行って叫びたくなっちゃうわけです。
そうそうそうそう
そう。叫んでこいよ、叫んで。
叫んで。いやいや、ほらほら、大井先生。じゃそのドエスぶりが、叫んでこいよ、叫んで。
ドエス。マイマイさんはどうなんですか？ S と M で言ったら、どちらなんですか？
私もだから人によりますよね。山村さんみたいな人と喋ってたら、どんどんド S のこっちが騒いできちゃうんですよね。
でしょ？
うん。
なるんですよ。
私はね、周りを S にするみたい。
だからそういうことなんですよ、うん、ダメですよそれね。
言い当てられるとなかなか返しにくいんですね。
いや面白いですね。でもね、
山村さん、はい、心が折れそうになった時は以前のマイマイさんとユーシンさんの深夜の対談、はい、あれを聞くと救われるかもしれませんね。
どういうふうに救われるの。
ああ、そんな対談ありましたね。
ありましたよね。いろいろと心の問題について、はい、だいぶ遅くまで僕結局もう途中で睡魔に負けてしまって最後まで、
うん、
あれほとんど朝までやってましたね。
やってましたね、長いことやってましたね。
あ、途中で私入れていただいたあの回ですか。
そう、あ、いや、あれは次かな。
違います、ね、
その前、最初の頃じゃないですかね。
ユーシンさんが電源切れた相手 MacBook の電源がつながらないかなんか言ったあの時ですか。
あの時ですかね、うん、
ユーストで自分のパソコン映しながら、
そうですね、
あのインデさんとユーシンさんがやっている
、うんうんうん、はい、いやでもその前だったかな。、はい、その前かもしれない本当に。あ、そうそう、あれの前です。あれはねちゃんと支度をしてちゃんとやりましょうって言った時でしょ、うん、はい、その前ですよね、うん、でもそんなに心が折れそうになった時は、はい、ぜひ DM 送ってください。
わかりました、お送りさせていただきます。
はい、ありがたいお言葉、
ありがたいお言
葉。心折れそうになる時ありますよ ね誰でもね。
いやもう、いやまあ、ボキル折れてますけどね。
折れちゃったんですか。
お話は400回記念特番締めくくりのパート3に続きます。